未来に紡ぐ心と体の処方箋。こんにちは、メンタルクリニック医師の花輪美雪です。
こんにちは、インタビュアーの山内です。先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、新年最初のということで、はい、まずは新年のご挨拶をですね。
はい。そうですね。
はい。皆様、明けましておめでとうございます、はい。
おめでとうございます。ちょっとね、遅くなっちゃいましたけども、ね、皆さん、新年どんなふうにお迎えになったでしょうか？
ねえ。もう本当に今年もね、暖かいお正月だったんじゃないかなというところで、ね、皆さん、はい、楽しく過ごされた方が多いんじゃないかなと思いますが、はい、まあね、はい、反面ね、いろんな、うん、まあ、問題とかもあったりね、うん、火災なんかもあったりということも、うん、いろんなね、激動の、1年だったんじゃないかと思いますが、先生、はい、今年はどんな年にされたいななんてあるんですか？抱負とか。
今年はね、2026年は本当に大変な激動の1年になると思って、はい、出ます。もういろんな意味でね、はい、大変なことが起こってくる。特に、うん、非常にね、前から言っていることだけども、その人工知能がね、はい、人間の能力をはるかに超えていくというのは、今年もいよいよ起こってくると思うしね、多くの仕事、いわゆるホワイトカラーと言われているお仕事もね、なかなか厳しい時代、これから今年から本格的にそういうものがね、うん、明らかになっていくんじゃないかなと思ってます。
そうですね、うん、まあ、はい、本当に進化が早いというか追いつけないぐらいなんですけれどもね。
早すぎますね。もう昔で、はい、映画の世界だと思っていたような未来の世界がもう現実になろうとしていますね。それが本当に今年から加速していくんじゃないかなと思います。だからね、おそらく数年後にはね、いやー、2025年は懐かしかったなーって何か一時代前のことを思い出すように話すようになるんじゃないかな。そのぐらい大きな変化が来る年じゃないかなと思ってね、私もちょっとね、うん、不安もあるし、期待もあるし、どうなるのかちょっと予想がつかないですね。
そうですね。本当、何が起こってもおかしくない。うん、まあ、そんな年になるかもしれませんけれども。はい、さて、まあ、先生には、うん、私は本当に、これは新年最初にお聞きしたいなと思ってたんですけれども、
はい、
今年は健康のためにはね、うん、どんなことに一番気をつけていったらいいみたいな、なんかアドバイスみたいなってあります？
はい。はい、もうね、たくさんあります。というのもね、
はい、
私たちがね、当たり前と思っていたものが、はい、もう数年以内に当たり前ではなくなっていくと思うんですね。
はい、
例えばね、救急車を呼んだらすぐ来てくれるとか、
はい、
救急車に乗って病院に運ばれたらね、すぐに適切な処置がしてもらえるとか、私たちこれ当たり前と思ってますけどもね、
はい、
これがだんだん当たり前ではなくなっていく可能性があるので、ますます健康であること、予防していくことが非常に重要になっていくと思います。特にね、医療費がもう本当にね、国家予算を超える勢いで増えてますからね。
ああ、そうですね。
このままでは、はい、もう医療費で国が潰れてしまいますのでね、
はい、
もう一人一人がもう医療費をかけない、病気にならないっていうことを考えていかないと、うん、これ本当にね、国が破産しちゃうんじゃないかと思います。ですからね、健康を気をつけていくっていうことは、はい、一人一人に本気で考えていただきたいと思うんだけれどもね。
はい。
一方で、私は今まで患者さんたちにね、年に一度は人間ドック受けてくださいねっていうふうに言ってきました。
はい。
で、みゆきクリニックに通ってきてくださる患者さんたちね、皆さん真面目だから人間ドック、言ってくださるんですね。
うん。
そしてね、そういういろんな方々を見ているとね、はい、人間ドックに行っていれば安心なんだろうかっていうことを疑問に感じることが最近すごくたくさんあったんですね。
あ、そうなんですね。
うん。と言いますのもね、
はい、
私 こう、お友達とかね、すごくお世話になった方に、よろしければ、栄養解析やるから、血液検査の結果を見てね、栄養解析っていうのを評価することができるので、やってみませんかっていうふうに、おすすめすることがあるんですね。そうすると皆さんとても興味を持って、ああ、そんなの人間ドックでも他のクリニックでも聞いたことないから、やってみたい、やるやるって言って、来ていただけるんですよ。で、この方々、全く病気はないです。そして人間ドックでもどこも異常はない、健康そのものって太鼓判を押されている方々です。で、特に今ね、どこか不調を感じるってこともなく、全くいわゆる健康な方々なんですね。そういう方々の細かい血液検査をするんです。栄養解析っていうのは、普通の血液検査とはちょっと違うのはね、圧倒的に項目数が多いんですね。人間ドックでも絶対調べないような項目をたくさん調べます。
なるほど。
1回にね、もう100項目近く調べることもあるんですね。
そんなに。
普通はね、まあせいぜい20項目とかね、そんな感じですけどもね、それだけ非常に幅広く調べてみると、これ通常の人間ドックでは絶対やらないなっていうような検査データから、ボロボロ異常が見つかるんです。
そうなんですか。
でね、人間ドックはもちろんね、ぜひ受けていただきたいんですよ。ぜひ受けていただきたいんだけども、そこで太鼓判押されたからといって、安心しないでほしいっていうことを今日お伝えしておきたいなと思うんだけれど
なるほど、
も、人間ドックっていうのはね、今、現在、起こっている問題しか見えないんですね。例えばね、今現在、ちょっと、血糖値が高いですよとかね、癌の腫瘍マーカーがちょっと上がってますよ。現在、すでに起こっている現象だけしか評価できません。血圧がどうですよ、血糖値がどうですよ、コレステロール高いですよ、低いですよ。そういったことは言えるんだけれども、将来起こり得る病気の予測はできないんです。
確かにそうですね。
で、まあ、氷山の一角ってね、表現があると思うんだけども、この水面に出ている氷山はほんの一部で、その水面の下には、もっともっと大きなね、氷の塊があるっていうふうなことをよく言いますよね。人間ドックが見てるのはあくまでもね、この水面の上に出た部分だけしか見てないんですね。
なるほど。
で、じゃあ水面の下はどうなってるのか。これはね、なかなか表に現れてこないんですね。例えばね、体の中で炎症が起こってる。酸化ストレスが上がっている。免疫機能が落ちている。どうもね、なんか代謝のトラブルが起こってるんじゃないか。こういったことっていうのは、なかなかね、普通の、検査では評価しきれないんですね。ところがね、多くの病気、例えば、癌もそうです。認知症もそうなんだけど、多くの病気っていうのは、この慢性炎症から始まっていくことが多いんですね。で、炎症を抑えるということは非常に重要なんだけれども、でも、実際にはね、炎症マーカーっていうのは CRP っていうのを測るんだけども、これがね、0.3とか0.1未満であればもう正常というふうに判断してしまうんだけれども、どっかに、ボヤがくすぶってる可能性ってのは否定できないわけね。で、このボヤがどっかでくすぶっているっていう状態が長く続くと、これはいろんな病気につながっていきます。見正常ですよ。炎症はないですよ。問題ないですよって言われた方の中に、実は炎症がくすぶってる、そのボヤがね、くすぶってるっていう、そのまだ炎になって燃え盛ってるわけじゃないんだけども、なんとなく火がね、くすぶってる状態っていうのはいっぱいあります。で、それがいずれはね、心筋梗塞だったり、脳梗塞だったり、癌だったり、いろんな病気につながっていってしまうんですね。
なるほど。
で、じゃあ、人間ドックもね、項目数を増やして、そういったものをちゃんと調べればいいんじゃないかっていうふうにお考えになるかもしれないけどね、そうするとまず、その料金が非常に高くなってしまうっていう、 ことが一つあ
はい。
ります。で、また仮にね、調べること、まあ、じゃあもうお金はいいです。払います。調べてくださいっていうふうに言ったとして、調べることはできる。しかしね、その人間ドックとか検査で何か問題が見つかった場合の先の治療ですね。これは健康保険を使うことになるわけなんだけれども、健康保険の治療の中では、例えば炎症を積極的に抑えるとか、動脈硬化が将来起こるかもしれないから、このリスクを下げましょうっていうことに対する方法論がないんです。
まだ病気とは認識
病
さ
気
れ
とは
なな
っ
い。
てない。未
なる
病
ほど。
の段階に対する手立てが健康保険にはないんですね。
そうで
健
すよ
康保
ね。
険ができることっていうのは、例えば手術をしたり、例えば血糖値が高いって言えば血糖を下げるような薬を飲む、血圧が高いって言えば血圧を下げる薬を飲む、すでに病気が始まっていることに対してそれを下げるような薬は、という手段はあるんだけれども、まだ病気ではない、未病の段階であって、まだ発症していない、でも将来このリスクがあるよっていうことに対する手段は、薬にもないし、健康保険もそれを認めていないんですね。
そうですね。
で、例えばね、血糖値って糖尿病のリスクを、のある方には血糖を測りますよね。これもね、大体が空腹時の血糖値とかヘモグロビン A1C だけを見て、糖尿病かどうかっていうことを見ているんだけれども、なので、人間ドックで糖尿病の心配ありませんよっていう人たちの血液を詳しく、例えば、インスリン抵抗性がどうなっているかとかね、1.5AG がどうかとかね、詳しく項目を増やして血糖状態を調べてみると、もう糖尿病一歩手前っていう人がたくさんいるんです。
いそうですね。
で、もう皆さん自信持ってね、私糖尿病の心配ないって言われてます。と、あの人間ドックでどこも悪くないと言われてますっていうふうに皆さん自信を持っておっしゃるんだけど、そうじゃないんですよ。そうじゃなくってもっと詳しく見ていくと、いろんな問題が隠れてることがたくさんあるんですよっていうふうに患者さんにね、お伝えして、それを理解して納得してくださった方には、こういった方法論で、こういった将来起こりうる病気を予防していくことができますよというふうにご説明して、本人が希望すればね、それをご提案するんだけれども、中には、自分はもう人間ドックでどこも悪くない、健康そのものって評価されてるんだから、もう、お前何を言ってるんだ、そんなね、余計なものを自分に売りつけたいからね、そういうこと言ってるんだろうっていうふうに疑ってかかる人は、もうそういった治療を希望されないんですね。非常にもったいないと思うんだけれども、この炎症を予防する、抑え、慢性炎症を落ち着かせていくとか、あるいは血糖コントロールをうまくやっていくとかね、インスリン抵抗性を改善していくとか、それから、動脈硬化のリスクを下げていくような治療アプローチ、こういったことはオーソモレキュラー非常に得意なんですね。オーソモレキュラーでなければできない、治療アプローチなんだけれども、なかなかね、このオーソモレキュラーの素晴らしさっていうのがなかなか伝わっていかないことと、それを専門的にやっているお医者さんがまだまだ少ないのでね、非常に理解していただきにくいことがとても残念なんだけども、人間、今日はね、皆さんにね、あまり細かいことは覚えなくてもいいんだけれども、人間ドックで健康そのものと言われたから決して安心はできませんよ。本当の状態を確認していくためには、もっと多項目の多くの項目で総合的に評価していくことが大事なんですよっていうことを一つね、今日覚えていただきたいと思います。
いや、確かにそうですよね。人間ドックの項目ってそんなに多くないですから、
多くないです。
で、今、本当に、割と最近よく聞くようになったんですけど、脂肪肝も、
は
お
い。
酒飲んでる人の割合よりも、飲んでない人の方が結構注意しなきゃいけないみたいな話も、少し、小耳に
こ
挟ん
れ
だ
は
り
ね、
したの
やはり
で、
日本人の食生活が大きく変わったことが関係しているんだけれども、皆さんね、脂肪っていう言葉に惑わされて、脂肪の原因っていうのはね、油だと思ってらっしゃるかもしれないけれどもね、実はね、 砂糖、糖質が非常にこの脂肪肝のリスクになっていくんですね。で、日常的にお菓子を食べてる人、甘いものをよく摂る人は脂肪肝のリスク非常に高いです。
ねえ、なんか、ほんと、お酒飲んでないから大丈夫って言ってらっしゃったりとか、よく聞くんですけど、そうじゃないよっていうのを、もう
そう
少
で
し
す。
小耳に挟んだりしたので、
も
ほん
ち
と、
ろんお酒もリス
ね
クですよ。お
え、
酒も決して勧めるわけではない。でも、砂糖の取りすぎ、特にね、よく、ジュースとか買うとね、書いてあるから見ていただきたいんだけども、裏面表記、裏をよく見てねっていつも言うことなんだけども、果糖、液糖とか書いてあったらもうアウトですよ。
ああ、ですよう ね
ん。
ー。書いて
こう
あ
いっ
り
た
ま
も
す
の
よ
は絶対、
ね。
絶対取らないでいただきたい。そしてね、精製した砂糖も避けていただきたいし、とにかくね、もう日本人、砂糖を取りすぎてます。
なるほ
甘い
ど。
ものをね。で、もう、幼稚園とか保育園でも、おやつといえばお菓子が出てくる。小学校の給食でもデザートに甘いものが出てくる。これ本当にね、やめてほしいです。
そうですね。確かに。
まあ、
でも、
最近はね、おやつにね、ちょっとね、その保育園で作った手作りのおにぎりとか出してくるようなところも増えてはきているんだけれども、なかなかね、難しいですね。
そうですね。やっぱり、もっと基礎から勉強したいなっていう感じがしますよね。
そう、栄養のことはね、本当にね、しっかり学んでいただくこと大事なんだけどね、決して難しく考える必要ないんですよ。精製した砂糖、精製した油、そういったものを取らないっていうことね。それから小麦粉を取らない。もうこのベーシックなところを抑えていただくだけでね、とりあえず十分です。あんまりね、難しいこと考えなくていいです。で、砂糖、小麦粉、精製したものを取らない。これだけでも全然変わりますからね。でね、よ
そう
く
で
ね、
す
私がこういう
ね。
話をしてるとね、自分もね、栄養のことをたくさん勉強していますっていうふうにおっしゃる方、たくさんいらっしゃる。でね、でもね、残念なことに方向性が間違ってる人が圧倒的ですね。
ああ、そうですか。
なんかね、食事に気をつけるイコール菜食主義みたいに思ってる方がとても多いです。
なるほど。ありがちですね。
ありがちなんですね。もうね、野菜を食べ、もちろん野菜は食べていただきたいですよ。とてもしっかりとっていただきたいです。でもやっぱりね、大事なのはいつも言うことだけど、タンパク質
タン
な
パ
ん
ク
で
質
すね。
ね。
肉、魚、卵ですよね。そして次に、もう同時に野菜。そういったものをね、しっかり食べていただきたいと思うんだけれども、そういう、人間が生きていく上で必要な五大栄養素っていうのを無視してね、野菜ばっか食べるとかね、そういうことはあまりお勧めできないです。
そうですね。やっぱバランスよくっていうのと、一番ね、前、以前もおっしゃってましたけど、和食がやっぱりいいよっていうふうにね、先生、おっしゃってまし
そう
た
で
ね。
すね。ただね、和食はね、最大の欠点はね、砂糖をかなり使うんですね。
そこ
な
で、
ので、和食を作るときはね、もう砂糖を使わないで、甘みはね、羅漢果とか、まあ、みりんをちょっと使うとかね、それでもいいと思うんだけどもね、砂糖を使わない和食をぜひ考えていただきたいです。
白いお砂糖は使わないっていうことですね。
そうですね。じゃあ黒砂糖ならいいかっていうと、やっぱり黒砂糖といえども、糖質ですからね、
そうです
羅
か。
漢果のようなものを使ってい
ラ
ただき
カン
たい
カ
です
ね。
ね。
わかります。黒砂糖もやっぱりあまり良くないんですね。
血糖値のコントロールという意味では非常によろしくないし、
ああ、そう
砂
で
糖
す
の
か。
取りすぎというのは、甘いものの取りすぎにビタミン B が消費されますから、脳機能も低下しますよ。
ああ、そう
甘い
なん
も
です
のの取り
ね。
すぎは、癌ではなく認知症のリスクも高めますからね。
気をつけないとですね。
でもなんかね、最近私知り合いから教えていただいたんだけれども、若い男性の YouTube で、なんかね、面白い YouTube を発信している方がいるみたいでね。例えばね、どっかの、なんとかフラペチーノっていうのが、
飲み
まあ、
物。
飲み物ね。それが、一つが、まあ、1500カロリーぐらいあるんですって。
そんなにあるんですか？
じゃあ、1500カロリーで和食だったら何が食べられてて、ご飯にお味噌汁に、お魚にっていっぱいね、負債がついてね。その、1500カロリー分のお食事の、 映像とフラペチーノ1
一
本、
個、
1本の映像がね、こう並んで出てくるのね。で、同じカロリーだっていうふうにね、あ、面白いなと思っ
わ
て
かり
見
や
て
すい
たん
で
ですすけど
ね。
ね。うん、わかりやすくてね、私あんまり YouTube 見ないからわからないんだけども、ちょっとそれ友人に聞いて、今度見てみようかなと思ってたんですけども、そういう面白い動画もあるんでね、ぜひ参考にしていただいたらいいと思います。恐ろしくなりますよ。
そうですね。確かに。でも、すごいカロリーですね。今、びっくりしました。ねえ、そうでしたか。
冷たい飲み物で甘いものってありますよね。
りま
例え
すね。
ば、炭酸飲料でも冷やして飲むでしょ？でも炭酸飲料で甘い商品名、今ちょっとね、言いにくいけれども、甘い炭酸飲料。こういったものってものすごい量の砂糖が入ってますからね。で、特にね、ゼロカロリーの、甘い炭酸飲料ね、これは砂糖よりもっと悪いですからね。
ああ、そう
人
なん
工
です
甘味
ね。
料っていうのは砂糖よりもっと悪いので、とにかくね、甘いもの中毒からなんとか出してほしいんですね。そこをね、じゃあ、ゼロカロリーならいいだろうとかね、黒糖ならいいだろうとかね、なんとかして甘いものを食べる方向を、承認してもらおうっていうのはもう諦めてください。
諦める。そうですか。いや、でも本当、ね、健康のためにはね、そこを気をつけていただかないとですね。
でも、私の患者さんでもね、何人かいたんですよ。甘いものダメって言うとね、自分で甘いものを食べるといつも、すっきりして、そして、自分にとっても最大のストレス解消になっているのでね、それを諦めることはもう、人生を放棄することに等しいことだからもうできない。もう自分は甘いものは絶対にやめられないし、チョコレートをやめることもできないし、甘いものをやめろっていうことはもう二度と言わないでくれみたいにね、怒る患者さんたまにいるんですよ。で、わかりました。そこまでね、甘いものが食べたいのであればね、もう、言わないけれども、もし甘いものを食べるのであればね、それによって血糖値の乱高下が起こって脳機能が低下するとか、将来癌のリスクや糖尿病のリスクが高くなる、それも込みで覚悟して食べてくださいねっていうふうに言うようにしています。
なるほど。まあでも、本当そうですよね。
いいとこ取りはできないんですね。二つ両方いいとこ取りはできません。どちらかを取るしかないん
ど
で
ち
す。
らか。いやー、ちょっとドキドキしますね。聞いてらっしゃる皆さんもドキドキしてるかもしれませんけど、本当に気をつけないとっていうことと、やっぱり健康のために、で、健康でないと、医療費がどんどんと高騰してし
そう
まうっ
です。
てい
で
う
も
ね。
ね、患者さんにね、そういった甘いもののことをね、リスクをきちっと説明して納得された方は、皆さん甘いものをやめていかれるんだけれどもね、意外とね、皆さんおっしゃるのはね、意外と平気になりました。あんなにね、甘いものが好きで好きで、甘いものなしにはいられないぐらいに思っていたのに、やめてみると4日目ぐらいからだんだん甘いものを食べたいっていう衝動が落ち着いてきて、で、今ではもう全然甘いものを食べたいと思わなくなりましたっておっしゃる方がほとんどです。
そうですね。私も覚えがありますけど、本当にそうだと思います。
ただね、このことはね、一人でやろうと思ってもなかなかうまくいかないんですね。一人で頑張っても難しいので
な
ね、
るほど。
そこはね、ぜひね、みゆきクリニックに来ていただいたとき、一緒にアドバイスしたり、それから管理栄養士さんに相談したり、一緒にね、その甘いものをやめる道を走ってくれる相手ってのは必要かなと思い
そう
ま
です
すよ。
ね。伴走者ですね。
そうですね。
ぜ
そし
ひ、
て
必要
ね、
です
この
ね。
甘いものをやめる、小麦粉をやめる、これはもう本当に健康改善のために第一歩なんだけれども、これね、もう一つ気をつけていただきたいのは、これも何度も言ってることなんだけど、皆さん、良くなると、ああ、治ったから大丈夫で、また元の食生活に戻っちゃうんですね。これダメですよ。
ドキ
もう
ドキ
ね、
します。
もう
一
一生
生。
生きてる限り、このね、小麦粉、砂糖、甘いものは食べない。あるいは、たまにね、どうしたもの時は食べていいと思うんだけれどもね、例えば、もう今日はね、ちょっと思い切ってラーメン食べちゃおうみたいな日があってもいいんですよ。ただ、日常的にそれを食べることはもう生涯心がけていって、やらないように心がけていただきたいと思いますね。そしてね、それだけでも随分変わります。ね。で、最初の話に戻るんだけどもね、人間ドック、これでもう問題ないから決して OK ではない。そして、何が問題かというとね、この慢性炎症を落ち着かせること、これが、いろんな病気を予防していくことの第一歩なんですね。 その炎症を落ち着かせる、炎症をちゃんとね、どっかでくすぶってないかを見ていくってことが非常に重要です。そして、それからですね、細かい血液検査をやって驚いたのはね、意外なことにね、血栓症のリスクの高い方も多かったです。
血栓症、血が固まる
そう、血が
です
固ま
ね。
るリスク高い方多かった。だから今はね、非常に元気にしていらっしゃる、30代、40代の方の中に血栓症のリスクが高いって方が何人か見受けられたのでね、その方にもきちんとご説明して、今すぐどうこうではないけれども、これはリスクをちゃんと下げてあげないとね、もしかしたら5年後、10年後に、いろんなね、血管イベントが起こってくるかもしれないので、これは積極的に改善を図りましょうねっていうふうにお勧めして、そして、それに効果があると言われているサプリメントをご紹介したりしてますけども、これもね、怖いです。人間ドックでどこも悪くないって言われていた人がある日突然心筋梗塞を起こしたとかね、結構なくはない話なんですね。な
そう
の
ですか。
で、決して、安心はしないでいただきたい。ドックでもう二重丸もらったからといって安心しないでほしいっていうことね。
なるほど。
で、人間ドックでね、あんまりね、なんていうのかな、マグネシウムとか亜鉛とか鉄とかね、測ってはくれるんだけれども、その評価がやっぱ甘いですね。非常
そう
に
ですか。
甘い。ちょっと低めでも、まあ、このぐらいいいでしょうって言われちゃうことがあるんですね。でも、やっぱり細胞合成の要になっていきますので、それから神経伝達物質にはなくてはならないものですのでね、こういったビタミンやミネラルの不足というのは健康を大きく損ないますので、病気ではないけれども非常に快適である健康状態ではなくなっていきますのでね、ここもね、しっかりと評価してほしいなと思います。そしてね、そしておそらくね、ミトコンドリアって言葉もしかしたら流行るかもしれないけれどもね、このミトコンドリア機能っていうのはね、栄養状態が良くないとミトコンドリアも機能が低下するんですね。そうするとエネルギー産生が低下します。だからね、ミトコンドリアを元気にするっていうためにも、このオーソメルキラー的な多項目でのね、検査する。そして、ビタミン、ミネラルの不足がないか、もしあるのであれば、そこを積極的に補っていくっていうこともとても大事になっていきます。で、このね、ビタミン、ミネラル、そしてタンパク質ですね、それからオメガ3系の脂肪酸、こういったものをね、摂取することのメリットっていうのは、一石二鳥どころか一石百鳥ぐらいのメリットがあるんですね。つまりね、こういったものを材料にして細胞合成が行われていますから、細胞合成がうまくいってない不具合が起こっているところに、こういったものが行き渡ってくれると、同時に複数の問題を改善できるわけね。
なるほ
だ
ど。
から、例えば、ちょっと、鉄とかね、そういったものが低かったためにミトコンドリア機能が低下していたっていう人に、鉄を飲んでいただくと、同時に夜もちゃんと眠れるようになった。朝も起きるのが楽になった。ムズムズ足が治ったとかね。同時に複数の効果が出てきます。
なるほど。
なので、非常にね、多方面にわたって効果が発揮されるので、これがね、そのオーソメラキラーの最大のメリットかなと思ってます。
なるほど、そうですね。まあ、数字では出てこない、まあ、分かりづらいところっていうのを、より、細かく分析した
そうで
上
すね。
で、
数字に出てきているんです。出てこないではないです。
失礼
数
し
字
まし
に
た。
で現れているものを、基準値の中に入っているから丸とするのではなくって、そこを深読みしていくんですね。その
なるほど。
状態をさらにもっと深く読み込んでいくっていう作業が必要になるんですね。そうすると、いろんなことが見えてきます。だから、人間ドックでは見過ごされていたようなことも見えてきます。でね、よくあるのはね、この人ちょっと、もしかしたら、ちょっと大腸がんとか、なんかなりかかってるかもしれないな、という人にね、もう今すぐ胃カメラ大腸がんを受けてきてっていうふうにお勧めすることあるんですね。これ血液検査でわかるんだけどね。そうするとね、もう初期のポリープがあって、大腸カメラで撮ってもらいました、みたいに報告してくださる方、とても多いんです。そこまでね、そこまでのことがわかるんですよ、血液検査で。
そうですか。 なるほ
で
ど。
もそれは見方です。項目数と、多項目の項目数と、そしてね、見方ですね。どう読み込んでいくかですね。
そうです
なの
ね。
で、病気になってから治療するというのではなくて、人間ドックだ、な、あの、丸だったからな、どこも悪くないって言われたから OK とするのではなくって、何事も起こっていない段階から、しっかりと隠れている問題を炙り出すようなことを、調べていってね、病気を予防していくっていうことをぜひ考えてほしいです。でね、結果的にこれはね、なんていうのかな、皆さんね、例えば、こういった問題の改善にね、このサプリがいいですよっていうふうに言うとお金がかかるわけね。で、お金がかかることを嫌う人は、もちろんそういったことを希望されないんだけれども、でもね、結果的にはね、私これ一番医療費を削減するのに有効ではないかなと思ってますよ。
そうですね。年々医療費上がってくるって言ってますから、それを考えると、未病で
医療
ね。
費がかからない、将来病気しなければね、医療
そう
費も
です
かから
ね。
ないわけね。で、やっぱりね、病気した時の心理的なストレスも大きいし、費用も経済的にも大変だし、家族の支えもね、いろいろ苦労がありますよね。もちろんね、オーストラリアやってれば病気しないなんて言ってないです。言わないですよ。なる時はなる。でもね、かなりの程度、多くのリスクを予防し、こう、予見して予防することは可能なんじゃないかなと思ってます。
わかりました。もう本当に今人間ドックを受けたけど、なんとなく気になるとか、ちょっと不調が感じられる、まあ、そんな方はね、ぜひみゆき先生のみゆきクリニックでご相談していただければと思います
そうで
が。
すね。もちろん、なんとなく不調があるっていう方はもちろんなんですけどもね、私がさっき言った、もう、どこも悪くない、健康そのもの、自分も健康には自信があるという方にボロボロ問題が見つかってますのでね、全く自覚症状もないっていう方であっても、安心はできないよっていうことですね。
そうですね。わかりました。人間ドック。いや、なんか、ちょっと意外でしたけれども、ちゃんと調べないといけないなっていうふうに思いました。今日はね、本当に、侮れないお話でしたね。
そうですね。私もね、本当にね、全く何の問題もない方の検査を、して、まあ人間ドックと一緒にね、人間ドックやったばっかりだっていうから、じゃあ、ドックでは調べないようなこともあるから、調べてみましょうかっていうふうにご提案して、本当に良かったなと思いました。
どうでした
でね、
か。
ある人がね、これはもう命のプレゼントだっておっしゃってたけど、本当にそうだと思いました。
そうですね。いや、もうちょっと気になりますね。本当、私も一度やってみたいなって思いました。
これはね、全部保険が使えないのでね、ちょっとそれなりに費用がかかるんだけれども、でもやってみる価値はあるんじゃないかなと思います
そう
よ。
ですね。とっても興味深いお話でした。先生、今日もありがとうございます。新年早々で、とってもいいお話を聞かせていただきました。
なので皆さんね、ぜひ今年はね、健康に気をつけてください。健康に気をつける第一歩は、小麦粉、砂糖、精製したものを食べない。これですからね、気をつけていきましょうね。
では先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。